はい、それではまた始めてみたいと思いますけども、熊さんの、まあ、建築 の, タイあの書籍のタイトルってのは結構面白くて、負ける建築ってのはかなり面白かったんですね。まあ負けるが勝ちとは言うんですけども、その今まで建築家っていうのは結構超絶的な存在で、もう社会の中にいきなりなんかこう事業部長みたいな、あとこういきなり高いポジションから登場するのが建築家で、いつも超然とした足場の上に立っている感じがするんだけれども、まあ、自ら負けると称する建築家は今いなかったような気がするんですね。まあ、その辺 の, そのタイトルのに、まあ、込めた、ね、考え方とか、あるいはそこからちょっと熊さんの現代の建築のなんていうかこう心情っていうのが感じられるんですけど、ちょっとお話しいただけますか、そのタイトル。
あの本は最初から負ける建築ってタイトルで出そうとしてたわけじゃなくて、書き溜めたものをこう整理していって、それで書き溜めたものをどうまとめたらいいかっていった時に、まあ、突然降ってきたように、ま、負ける建築かなと思ったん で, でそれは今まで前の世代の建築家批判を書き溜めてきたっていう意識なんですよ。で前の世代っていうのは磯崎さんとか黒川さんとかで、あれはまあ磯崎さん黒川さんは1930年ぐらいに生まれてるから、僕らとポッドゲなんだけど、一世代ちょうど一回り上の安藤さん伊藤さんも含めて、建築家っていうのは、今原さんが言ったみたいに超絶的になんかこう特権的存在として存在してた感じがして、でそれは、多分建設業っていうのが戦後の日本経済を引っ張っていったこととも関係があって、そういう建設業の中でその、先生って立てまつられるような存在だから、リーディング産業の先生だからなんか自然 と特権的な喋り方をするようになって、でその特権的な存在がもうバブルが崩壊したり90年代の今日あってもう崩れてるにもかかわらず、なんか特権的存在性だけは残ってるのが非常に滑稽な感じがしたんで、その人たちをなんかある種ちょっとこう茶化すような、でも茶化すって言ってもこうちょっとロジカルにその人たちの批判ができないかと思って、その人たちの方法はやっぱ自分が勝つとか、自分の方法が勝つとか、そういう方法で世界を支配しようっていうやり方なんじゃないかって、それに対して僕は、むしろ方法として負けたいということを思ってあんなタイトルになったんですね。
まあ、でも熊さん、その状況を非常に分かりやすい言葉で、ね、説明するのがうまいですよね。まあ、それは本当に僕も感心したんですけど、で負けるといっても、まあ、確かにその建築家っていうのはこう、まあ、環境のことも考えなきゃいけない、で環境を優先するって環境に負けるってことなのかなとか、まあ、世襲っていうのがいるっていうこと自身もやっぱ世襲には勝てないわけだから、世襲に負けたりとか、予算に負けたりするとか、あるいはコミュニティに負けたりとか、まあ、いろいろ負けなきゃいけない局面がたくさんあるんだろうなというふうに一義的には思えたりするんだけども、実際そういうことじゃなくてもう少し違うことですよね。だから熊さん、どういうふうに負ければいいんですかって質問した時にはおそらく違う答えが返ってくるんだろうなと思うんですけども、どんなふうに負けていけばいいんですかね。
まあ今言った予算も世襲も周りの環境もやっぱりみんな僕らにとっては大事な相手なわけです。でその時に、予算に勝とうったっていうその予算が与えられた予算から勝てるわけなくて、まあ、たまにね勝ってちょっと 5% だけアップしてくればってことが時々あるけど、基本的には大きな枠が超えられなくてそれで負けなきゃいけなくて、その時に2種類なんかで負け方があるような気がして、こうその予算 をずっと予算の悪口言ってるやつってのもいる。うちの、まあ、スタッフなんかでもずっと あの世襲はこれしか予算出さないな、全くクレイジーですねって言ってずっとそれの悪口言って、その世襲のせいにするやつがタイプなんだけど、もう一つはそのない予算の中でそれを逆転にとって面白いものにするみたいな風に発想を切り替えられるタイプがタイプ2でいて、 っぱ建築家として伸びるのはタイプ2の方が伸びて、まあ、そのずっと精神の悪くし言ってるやつは、ま、それは全く言ってることは正しくて、こんなあの変な不当な低い予算でいい建物できるわけじゃない、できるわけないじゃないかったら全く正しいんだけど、そういう人間はね、やっぱり建築家には向かないんじゃないかなってことを思って、でなんかそのタイプ2の その逆転にとって、それを粘り強くそこからなんかそれをチャンスにするみたいな人間がいっぱいデザイナーに出てきたらいいなって思いで、あ、負けるっていう言葉になってみたんですね。
うん、まあでもそのそういうこう考え方がスムーズにこう耳に入ってくるっていうのがね、まあ、今時代なのかなとも思うんですよね。だからこう日本が高度成長でガンガンいってる頃はそういう話をしてもみんなやっぱ勝ちたいと思ったと思うし、今の中国なんかどっちかというとそうなんだろうなと思うんですけども、勝つっていうことに対してすごい執着してる感じがありますけど、だけどもその、まあ、やっぱり日本もそのなだらかにこのある意味ではその衰退しているというか、まあ、衰退という言葉を使いたくなるのでみんな成熟と言ってるんですけども、まあ、経済的にはまあ確かに衰退期に入ってる気がするんですね。だけど衰退っていうのも決してその、まあ、クマさんの言葉で逆転するようだけど負けることではなくて、まあ、クマさんもなんか吉田健一さんの言葉を引用して、文明とは優雅な定年のことだっていうね、優雅に諦めていくことであるっていう、まあ、それをなかなかエレガントな言い方だと思うんですけども、まあ、文化文明の捉え方を優雅に諦めていくことだっていうのは、こう負ける建築っていう発想と、まあ、すごく近いしいような気がするんですけどね。
うん、そう、ちょうどね、その吉田健一のその優雅な定年の諦めの話っていうのは、僕高校生の時にね、やっぱその吉田健一の本を読んですごく面白いと思って、そういう諦めがかっこいいとか、その低成長がかっこいいって発想は高校生としたら僕、
ま
あ、かなり早熟だったと思う。
ませてますよね。
ませてるでしょ。でそれはね、あのね、年代的にちょうど64年のオリンピックの時が小学校4年生で、それはもうイケイケのピークで、それから中学の時に水俣病が起こったりとか公害が起こったりとか、なんか変なことがいっぱい起きて、で、ああ、もうこういうイケイケのことってめちゃめちゃかっこ悪いんじゃないかなって中学の時から思い始めて、でそこの時に吉田健一読んだら、吉田健一はそっちのそのこういこう反イケイケの低成長時代の方がかっこいいんだっていうことをね、はっきり断言してる人がいたんでね、本当嬉しくなっちゃってね。でそれに高校の時出会って、で70年の大阪万博行った時に、で黒川紀章とか丹下健三も みんなまだまだイケイケのをやってたから、こいつらおじさんのくせに全然なんかイケてないなと思って、それをね70年の高校1年の時に見たってのが大きかったですね。
それはでもかなりあれですね、達観した少年というかね、そういう感じですよね。僕ら全然そんなことなかったな、まだその頃は。まだ目覚めてないガキだったから、僕小学校6年生なんですよ、万博、大阪万博。
あ、本当。
で岡山の田舎の子だったんですけども、3回ぐらい行きました。
あ、本当。ね、
多分ね、あの小学校6年生ぐらいの岡山の田舎の少年が、万博を一番楽しめたんじゃないかと思うんですよね。
どういうの記憶に残ってる？
いや、もうソ連館も並んだし、アメリカ館も並んだし、なんかまあなんですかね、ガスパビリオンとか三菱未来館とか、カナダのケベック州のなんかポールみたいなね、こうなんかこうパビリオンとか、まあ、とにかくいろんなものがとにかく超斬新で、とにかくその一体これは何なんだって、しかもこんなに広い遊園地なんだっていうね、池でも池でも果てしないこう遊園地の広さで、しかもまあ見たこともないものが次々と現れて、しかも外国人がいっぱいうろうろ歩いてるっていうね、そういうその刺激に満ちていてですね、まあ太陽の塔点がまずドカーンと真ん中にあるわけですよね。岡本太郎なんかも好きでしたよ、少年の心としてはすごく。
だから僕はね、高1年ひねくれた高校1年生だから、ましてね、その小学生の純真さないわけよ。でそのこうひねくれたちょっと不良がかった友達たちとって、でそいつらみんな建築なんか行くけど、 ないで大体音楽行った友達たち多かったんだけど、うん、坂本龍一のパートナーやってたやつとかなんか、なんかとみんな並んのバカバカしいで並ぶのやめようぜって言ってなんかふてくされながら会場の中歩いてってでね、で一切だから大きなパビリオンの中は入らないで、でまあいろんなカフェで時間潰しててブラブラ悪口言ってたみたいな見方を知ったんですよ、
ね、半ズボン履いて並んでてもうちゃんと月の石とか見てました、はい、もうロシア館もしっかり3時間並んで履いてました、
ね、
まあそういうちょっと経験のギャップがですが、熊さんは僕より 4歳年上ですよね、
そうそうそう、
まあ、その辺の少年期のギャップって意外と大きいかもですね。
それで大学入ったらまたすごいオイルショックが来て、で建築学科は大学入った時はねまた割と建築ブームなわけ、73で建築学科はみんなにこう志望点数が高かったんだけど、突然大学1年の終わりにオイルショックが来て、もう建築なんかこれから車両産業だとか言われ始めて、そこでまたひねくれ二重にひねくれたり、ね、やっぱりひねくれるようなことがいくつもありましたね。
まあでも、まあ、僕はやっぱりまあグラフィックデザイナーから始まったわけですけども、まあでもその辺はまあ熊さんとちょっと近いところもあって、まあ、グラフィックデザイナーの世代も細かく言うと第5世代とかって言われてて、亀倉さんとか原宏さんのその下に永井さんとか田中裕子さんがいて、うん、その下に石岡裕子さんとか横浅間克美さんとか、うん、その下に笠井さんとか斎藤誠さんとかがいて、うん、その下に僕らがいるみたいな、ちょっとなんか構造的には多層レイヤーになってましてね、だからみんながこうツルハシで耕してロードローダーで踏み固めて高速道路を作って、そこをこうスポーツカーが走った後に、うん、僕らはなんかこうその道路からそれてツルハシであればなんかこう平原のまたこう徒歩で歩いていくみたいな感じのデザイン感だったので、まあ、それは多少通じるところがあるかもわかんないですけども、まあ、いずれにしてもなんかちょっと違う道にこう入り始めた世代ですよね、
うん、違う道に流れだけど、原さんは石岡英子の君に薫陶を受けて鍛えられたんでしょ、その話を昔聞いてもすごく面白かった気がするな、
まあ、薫陶というかもうなんか大学卒業したばっかりぐらい22ぐらいの若い男のデザイナーがね、うん、歯が立つ相手じゃないわけですよ、42、3歳の石岡英子さん、
それって一番怖そうだよね、42、3歳の石岡英子、
もう2人しかアシスタントがいなくて、もうたった3人の空間なんですけど、ベジタリアンなんですね、お昼ご飯を作んなきゃいけないでしょ、だから順番に作るんですけど、もうサラダとかを作るとですね、ピッと目を見据えられて、原さん、あなたの作るサラダは月並みね確かにこうピーマンを輪切りにしたりとかしてね、うんうん、なんかその、まあ、ドレッシングも工夫しなかったりして、一緒にいたアシスタントはそれなりにこう七味を入れて面白いドレッシングを作ったりして工夫するんですけども、うん、もう全然ダメで原さん、あなたが今持ってる器は漆よ、でもあなたね無意味ねとか言われるんですで、だから僕は漆かどうかよく分かってなかったから僕にとっては無意味だなみたいな、うん、もう本当に日本刀で試し切りされるヘチマみたいな、完璧にスパスパ切られてこう見事に断面を見せて転がるみたいな毎日、
だからそれがねやっぱりねすごく良かったなと思う、体験が、うん、だからある種の、いやそれ石岡さん何年前、
何年生まれ、
生まれの人、
生まれはちょっと分かんないけど僕は22、3ぐらいの時に40、だから20歳年上だから1938年終わりとか、だからそれぐらいですかね、
うん、だから僕はねやっぱそれに
38年ですね、
うん、原博って建築家 がいて、でその同じような体験でやっぱ原博はこうちょっとこう建築家の中では左の方でこうかなりこうある種こう手が立たない感じがある、でその原博が、まあ、僕はなんか磯崎さんや黒川さん の貸す建築は嫌だったけど、原博のなんか集落を見てこうそれをこう調査してっていうなんかちょっとこう 田舎に一歩光を当てて左っぽい感じのところはすごい面白かったから、原宏のところで門戸を叩いて一緒にアフリカの調査旅行行ったんじゃない。でずっとアフリカ行きながらやっぱ原宏にこう鍛えられるわけで、その点体験がねやっぱすごく良かった。だから単なるねじけてるだけじゃなくて、なんかそこで出会ったその石岡さんとかね、原宏みたいなのが僕らなんかこう今の感じにしてくれたんじゃないかとは感じますね。
まあとにかくあの彼らは超絶的に体力がありましたからね、
うん、
だから、まあ、僕らは本当に才能なんていうようなことよりも、うん、体力と負けず嫌いの気持ちみたいな、
うんうん、
そういうものがおそらくクリエイティブっていうことの別の言い方なんだろうな。うん、才能じゃないですよね、
うん、だからそういう鍛えられ方をしたクリエイティブの人ってやっぱしね、今のクリエイティブの人あんまりその鍛え方をするそうで鍛えるとさ、もうあの犯罪になっちゃうからさ、パワハラになっちゃうからさ、今その鍛えられ方できないから、
確か
に僕らその鍛えられ方されたってすごいラッキーだと思う、
まあ、でもあのアフリカ縦断は楽しそうでしたよね、
うん、
あれはそのコースを見ただけでちょっとドキドキします。僕もモロッコも行ったこともあるしカメルーンも行ったことあるんですけど、うん、その間をちょうどずっと縦断して歩いてますもんね、うん、あれでも相当危険な旅ですよ。
いや、そう
一歩間違える
間違えるとそこで、で実際に文化人類学の調査では結構信頼している学生とかいるわけ
でしょうね。
それで、原さんも最初は原先生自身がやっぱ、まあ、いくらなんでもこのコースやばいんじゃないかって言ってたんだけど、航空写真で見るとね、そのデクシコじゃないけど航空写真で見るとそこの集落ってすっごい格好してるわけで、こんな地球のものとも思えないようなね、こう航空写真の写真を見ちゃったら行かざるを得ないから、それでここで行きましょうよって言って飛び込んじゃったんですね、
うん、まあそういうことなんでしょうかね。でもまああの幸か不幸かというか、僕らは日本に生まれてしまって、
うん、
あの最初はこう日本のデザインなんてと思っててね、うん、日本の伝統とかもすごい嫌いで、そういうなんか濡れたシャツみたいなのを着せられて嫌で脱ぎたかったし、うん、あの紋章とか見るともうこれを超えられない人見たことないと思って、だから日本の伝統みたいなものはできるだけ見ないようにしてきたんだけど、そのまあ海外とかつまりインターナショナルな場所で活動すればするほどもうそこ意識せざるを得なくなってくるんですよね、自分の中にあるものがそこにやっぱあるから。だから熊さんなんかもやっぱりそのどこかでね、そのこうインターナショナルな熊言語で熊のものを携えてやってるんだけども、海外の外国の人たちに日本をどう見せるかっていう、日本をどう分からせるかっていうかね、日本をどう感動させるかっていうことに関して考えるところがあるんじゃないかなと思うんですけども、うん、そういうことはありますか。
うん、いや僕もね、そのにに日本なんて本当にその自熟策ってやだなと思ってたわけで、で学生の頃もそのアフリカ行こうと思ったらもう日本の集落は調査してするのめんどくさいなと思って、日本の集落はその時、民家は生きてきたみたいな伊藤定時とかの民家の本があったりして、でこれつなぎか絡まれたくないなと思って、 でもアフリカだったらなんかそういう、 こう湿った空気がなくてスカーッとしてどの気がしたからアフリカ行って、でもそういう一度アフリカ行った目で見てみると意外に日本もアフリカなんだなっていうそういう感じからスタートするんですよ。でそれはねアフリカともう一つは竹の家だな、やっぱ竹の家で中国でやってみて、竹ってある意味で日本建築でも使う素材で、竹の床柱とか桂離宮なんかでもよく竹の扱ってるわけだけど、それをなんか中国人に見せて中国人が竹が喜ぶのを見て、別に日本なんでこだわんなくたって竹は竹でかっこいいじゃんっていうふうに思った、そのサハラ砂漠と竹の家がきっかけになって、やっぱり日本ってものに対するある種の偏見っていうかアレルギーが消えたなって気がしますね。でもその後花さんと二人で歌舞伎座の仕事なんかするのしたんでしちゃったとかね、
まあ、そう歌舞伎座もねちょっとしちゃってますよね。、まあ、基本的に熊さんはね断らないですよね。だからその 僕は時々熊さんのことを悪い兄貴って言って熊さんにムッとされるんだけど、悪い兄貴って言ってる根拠は断らないんですよ。でこんなに忙しいのにさらに仕事してしまうっていうね、このその負け方はどういうことなんですかってちょっと思うんですよね。忙しすぎませんか、大丈夫ですか。
いや断ってもいるんだよ実は。
なるほど、
うん、今もネットの時代だからもう高層マンションの依頼なんてもう世界中からすごい来るのは、それはもう実際断るんだけど、
うん、僕もその最近低空飛行を始めたのはやっぱ観光っていう言葉がね、
うん、
気になってるところがあって、うんうん、あんまいいイメージは日本の場合なくて、まあ、製造業中心でやってきたんで、なんとか観光っていうとなんとか大した産業じゃなくてっていうだいぶない感じがするんだけど、でもやっぱり、21世紀最大の産業って観光じゃないかって言って、それをいい言葉で言い直せればいいんだけど、まあ、光を見るっても悪くないし、観光っていうのも再定義していくっていうか、もう少し高解像度の観光をね、まあ、やっていく時期なんだろうなと思うんですけどね。だからその日本をねもう一回見直したいんですよね、
うん、
見ると本当につつうらうらって言いますけど、うん、本当に違っていて、だからその、まあ、僕はそのブラックデザイナーなんだけども、ホテルを作りたい、まあ、自分で設計しなくても、まあ、構想する、仮想構想するっていうね、まあ、そういうことをまあいつも感じてるんですけどもね、ホテル作ってみたいなと思ってるんですよね、
うん、
で温泉も好きだし、ね、風呂なんていうのはまだ水というのはこんだけ豊富な国だから、でも岩の温泉みたいなだけが温泉じゃなくて、まあ、別にピーターズン島に触発されたわけじゃないですけども、ハイテクノロジーや現代建築の中でもっと水というっていうのがこうすげえって思えるようなものになるはずだと思うし、その建築が存在することでその風土が解釈されて、そこに来た人がここはこんな場所なんだっていうことを、そのホテルは建築を介して理解するっていうか、だからまあどっかに行くために泊まるんじゃなくて、そこに行くことが最終目的地になるような、そういうような場所が日本にたくさんできてくるといいなと思ってて、まあ、実はそういうことをうっすら考えながら低空で飛んでるんですよね。
ま
あ、熊さんぜひ、まあ、風呂を一緒に作りたいんですけどね、そ
のうち、今度しべちゃんの風呂がどうなるかですね。
まあそうですね、
うん、
しべちゃんの風呂は、まあ、なんとかないそうですか。
しべちゃんの風呂、いや、ね、今ね、まあ、かなり、まあ、皆さんに聞いてる方に説明すると、しべちゃっていう単調釣りで有名なね、釧路の先の湿原の中 の海藻で古い宿泊施設を蘇らせることを原さんと一緒にやってるんだけど、なんかとんでもない風呂が真ん中にあってね、巨大な岩を置いたみたいな、もう昔時々こんなのもあったなっていう岩風呂みたいなものを、どうやってその岩を使いながら僕はあれを変化させたら面白いなと思ってやってんですけど、なかなか大変ですね。でも観光やっぱしね、僕も原さんと同じで、これからの僕はやっぱり人類の生き方として、ある種の狩猟採集民族だと思う、狩猟採集の行為だと思うんだよね。だからこの農業を始める前にホモ・サピエンスが狩猟採集の時代っていうのは圧倒的に長いわけじゃないんです。狩猟採集の中でこう場所を動いていくわけですよ。やっぱり同じ場所にずっといるともう食べ物も、なくなるし、季節によって全然条件が変わるから、それをこう動きながらある美味しいものを食べて、それから、そこで水の質のちょうど豊かな美味しい水をその時飲んでみたいな、そういう動き回る生活っていうのが観光の原点だと思うから、なんか薄っぺらの産業どころじゃない人類ホモサピエンスの最も古いなんかこう自然との付き合い方、地球との付き合い方が観光じゃないかと思ってるんですよね。
その通りだと思いますよ。まあ、熊さんもどっかでコロナのね、最大の教訓はこう箱からの解放とか、まあ、室内からの解放とか言ってますけども、やっぱりまあ大きく言うと移動することがだんだん状態化して、こうオンとオフが融合していくっていうようなこう動き方になってくるような気がするんですよね。ですからまあそういうまあ 誘導の時代というかノマディックな時代というか、まあ、そういう感じが目の前に来ていて、まあ、コロナはその一つ、まあ、前に起こった女性のエポックだと思うんですけどね。キャプテン何かありますか、質問最後に。そろそろ時間がなくなってきたんだけども
そうですね、たくさん熊さんには聞きたいことが あるんですけど、そうだな、あのさっき熊さんのルーツみたいな話がいくつか出てきたと思うんですけど、そのさっき原さん、あのませたひねた高校生だったっていうような言い方してましたが、あの全然その ネガティブに聞こえてこないんですよね。あのそれがすごくあの楽しく、なんか柔軟にあのいつもあの穏やかに熊さんあの接してくださるんで、そういったさっきの話も全然ネガティブな感じにしないんです。でただまあ高校生の時にそういう風になったもっと根っこにあるそのご両親だったりとか、なんかご友人だったりとか、そういうもう少しそのもっとルーツの少年時代の何かそのきっかけとか大事な体験みたいなものっていうのがあればちょっと伺いますか。
うん、まあ、そういうふうにひねったのの一つのきっかけは
そこまでひねってね
えだろうきっかけはね、まあ、その自分の父親っていうのが、まあ、年がすごい上なんだよね。だから45歳の時の子供だから、もうもう中学ぐらいの時はもう会社定年になるみたいな感じの世界でさ、でなんかその当時の高度成長のイケイケの感じとは全然違う世代に属してるわけよ。で、その古臭さみたいな、だから今から見るとあの古臭さがかっこよかったって。 で日本橋で育って、日本橋のその大名家のところでうちの家育ってて、はい、であの辺で遊び場にした本当に江戸の感じが残るの東京を知ってる親父で、今から見るとかっこいいんだけど、当時はピカピカの時代の中で変な時代の遅れた やつっていう風に見て、友達のお父さんみんな元気でな、はい、うちの親父なんでこうなんか色あせてんだよみたいな、はい、そこをね、あのそこの違和感がひねたのか
そうですか、うん、ありがとうございます。
まあでも、まあ、ようやくなんていうかこう、僕も少しその日本のことを分かり始めてきた気がするんでね、やっぱり行ってみないとね本当に分かんなくて、今月はあの若狭湾の端のね伊根っていうねちっちゃなこう入り江なんですけど、そこに行ってみて、まあ、非常になんか静かで、干満の差が30センチかな、みんなその家の1階が船をこう引き上げるスロープがついてるんで、太平洋なんて 2,3 メーターなんですって、うん、だからそういうその、うん、まあ稲の集落とかね、あるいは先週は四万十川行って沈下橋をちょっと見てたんです
けど、うん、あ、いいね、
まあ、四万十のその周辺の農業っていうのもね、なんかこうつつましくて感じるんですよ、うん、だからこうそういうで行く先行く先やっぱりその田舎といっても全然やっぱり違うから、やっぱそれはどうしても資源に見えちゃうんですよね、うん、だからその観光資源みたいなそういう中途半端なものじゃなくて、やっぱりまあ日本の未来っていうのはこういう資源でできていくんじゃないかなっていう感じがすごくあってね、まあ、そういうところをその、まあ、可能性があればね熊さんとまたなんかこうコラボレーションして、うん、ちょっと本気でコラボレーション一回したいなと思うんですよね、うん、
いいね、
まあ、できたからサイン頼むよみたいなじゃなくてですよ、ね、なんかこう、うん、こういうディスカッションしながら、
ね、出だしの時からなんかその場所にね行って、なんかやっぱしね、あの原さんはそのサインっていうものってじゃないもの世界を絶えず見てる気がするな。まあ、それが今まで僕は原さんと一緒に仕事した時に歌舞伎座 のやつをやってもらった時もやっぱり単にサインっていうもんじゃないものを見てくれてたし、やっぱりその負ける建築とかの想定をやってもらってる時もこういうグラフデザインの先にあるものをこう見てくれてる感じがするし、 まあ、一緒にこうそういうところから始めてみたいですね、
うん、まあ、まだまだあのなんていうか建築家って結構長生きですよね。だからこう80代の建築家って全然現役な感じしますよね。
いやでその牧さんは93で、うん、もうすごく大きいですからね、
うん、まあ、僕も負けないようにあの、まあ、まだこうスタートラインについたのでこれからスタートダッシュしていきたいと思いますけども、まあ、今日はいろいろあのたくさんの話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。低空飛行はデザイナー原健也がこんな日本はいかがですかとえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです。日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますので、こちらもぜひご覧ください。低空飛行ポッドキャスト、最後までお聞きいただきありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。